はい、ということで、
はい、
岸本道会でございます、
はい、お願いします。
なんかすげえ久しぶりな感じするわ、この普通会やるの。
そうっすね、なんかね、確かにそうやわ、
うんうん、じゃあ、いつも通りの感じでやらせていただきます、は
い、お願いします。
教えて都市伝説。はい、
ちょっと待ってよ。
何ですか？
全然間違いないじゃん。
どういうことですか？
いやいや、全然間違いないじゃん。自分の回でさっき間違えるって言ってたのに。数分前の話よ。
間違いないっすよ。
え、
次の週にしますよ。
逃げた。
やっぱ臭いんで。
やっぱこの人、
うん、はい、ということで、はい、やらせていただきます。教えて都市伝説は、うんうん、まあ、あの話したい話するっていうようなコーナーなんですけど、はい、僕今日ですね、うん、話したいテーマ、うん、雷なんですよ。
真面目か。
ね、
ちゃんと話すじゃん。
それちゃんとやりますよ今日は。っていうか、ちゃんとやるつもりできたら、
そうです、
ね、あなた何も用意してなかったからでしょ。はいはい、今日はですね、うん、鬼滅の刃でもね、うんうん、なんか雷の子とかが、
はいはい、
善
逸くん、
善
逸
くんだっけ、
善逸、
うん、だから善逸とかだと思うんですけど、うん、あの子が一番人気なんですよ。
え、嘘だ。
そうなんですよ、確か、
ね、
鬼滅の刃ランキング、
ほんまに、
うん、確かそうよ。
1の方しか使えなかったじゃん最初。
いやいや、そうそう、なんかそのキャラクターがいいんだよね。
寝てる時強いやつでしょ。
そうそうそうそう。
え、いや分からんわ。
え、でもそういうもんじゃん。幽遊白書とかでもユースケ1位になったこと多分一回もないし、
クラマだっけ、ヒエだっけ、
ヒエとか
ヒエか、
うん、なんだけど、なんか結局だからサブキャラっていうかね、3番手ぐらいが一番人気出るっていうのは昔からよくあることなんですけど、
はい、
まあ鬼滅はどうでもいいんですけど、雷、うん、ね、
うん、
まあ時期的にはどっちかっていうと、まあ、夏場とかの方がなんか多いイメージあるんですけど、
うん、
全然別に冬でも雷ってなるから、
うんうん、
だからその、雷にまつわる話をしたいんですけど、うんうん、
はい、
あなた雷落ちたところって見たことあります？
落ちたところは、じゃテレビとかではあるけど目の前ではないですよ。
ないですか、うん、ああ、じゃあそのバーンとかって、うん、なったのを聞いたことがあるっていうぐらい、
うん、だし山で、うん、
そっか、
ビルがないので、
そうだよね、
遠くの雷とかがもう丸見えみたいなのはあります。こっち来てはあんな大きい田舎みたいな。え、
こっち来ての方が多くない？
いや、雷という雷見た経験よ、
うんうんうんうん、
こっちより、いや田舎の雷見てみ、ほんなら
田舎の方がないから見えるの、
建物がないから、
うん、
もうえげつないですよ雷、怖い、
へ、
うん、で落ちたんだろうな、ここら辺に行ったかで見えるんだから、
うんうんうん、
遠くても、
うん、そうなんだ、
うん、
で雷ってさ、
うん、
同じ場所に二度落ちないっていう、
うん、
ことわざがあるんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、アメリカのやつなんですけど、はいはい、でも確かに、
うん、
確率的に考えるとあんまりなさそうな話ではあるじゃないですか、うんうん、
同じとこにはね、飛来心とかがあった
ら、ね、そう、飛来心があったら別ですけど、うん、普通はそうじゃないですか、
うん、そうですね。
でも実際問題それはね、うん、そうでもないらしいんですよ。
あ、
落ちることもあるらしいんですけど、じゃあ実際、
うん、
雷に打たれる、
うん、
人に落ちるっていうことって、
うん
うん、あるっていうじゃないですか、
うん、
話としては。
話も聞けますね。
あなたの身近なところでいます、う
ん、俺雷見たことねっつってんだろ、だからこ
っちはどこ。いや、噂で、
町
の町内の人で雷に撃たれたとかいる？
一回俺撃たれたわ。
どういうことですか？
19の時かな、
うん、
スーパーで奥さん見
た時、あ、言うと思った。
かわいい。
はい、です、それ。
バレちゃった。
はい、ないってことですね、う
ん、いや、撃たれたっつってるやんだから、
うん、
すごい雷でしたよ。
いやいや、
ただビビビビビって動けなかったもん。
そういうの
本当に、
そういうの全然欲しくないから、う
ん、金のネックレスしてたからよかったけど。
いやいや、気持ち悪いわ、10代で金ネックしてるやつ。
行ったからよかったけど、雷が、
あのですね、
危なかったほんま。
その話はもうすぐ終わらせてほしいんですけど、はいはい、雷、うん、人間に落ちるっていう話って、うんうん、まあまあニュースとかで出たりするじゃないですか、
うん、
で
時々ね、
どうなると思います？実際問題、落ちたら、自分に落ちたらって
死ぬでしょ。
死ぬよね、
うん、
普通に死ぬって思うじゃないですか。
死ぬよ、
うん、で実際問題、うん、まあ、無傷みたいな 奇跡みたいなケースがたまに、
まあ、
こうね、
たまに
ね、アンビリバボーみたいなやつとかで言われたりするんですけど、うん、もうね、落雷受けた人の 70% ぐらいは、
うん、
命を落とすと言われてるんですよ。で、まあ、生き延びるっつってもやっぱ無傷ってことはなくて、うんうん、大抵の人が火傷とか、
うん、
記憶障害とか脊髄損傷とか、うんうん、いろんな後遺症に合うということなんですよ。で、意外なことに、
うん、
そういうのがなかったとしても、
うん、
実はね、あのその後亡くなることが多くて、
え、
それ何が理由かっていうと、うんうん、あの自殺なんですよ。
え、雷受けて無傷やと思ってたのにってこと、うん、え、
あのね、精神的トラウマがすごくて、うん、高い確率でうつが発症して、
うん、
自殺者が多くなるんだって。
雷当たったら、
そうそう、
え、すごいね、それ。
あの恐怖感がずっと拭えなくて、うん、それこそその外出るのも怖いとかみたいなことになるっぽいんですよ。
すごいなそれ
ね、うん、だから結構やっぱり撃たれたくないっていうのが当たり前なんですけど、
びっくり、
すごいやっぱり特例で、
うん、
落雷を受けたことによって、
うん、
自分の人生が好転することもあるっていう話なんですよ。
なんで、
すごい不思議でしょ、
うん、
で、まあ、ちなみになんですけど、その撃たれる人で、うんうん、結構有名なのが、
うん、
ロイ・サリバンさんっていうアメリカの人なんですけど、
はい、
講演監視員で、1942年から77年の間に7回雷直撃して、
え、
人間飛来神って呼ばれた人がいるんですよ。
かわいそう
ギネスブックにも載ってるんですけど、
いじめみたいよ。
これはだからもう本当に悪運のね、うん、なんか人プラス、
うん、
なぜか雷に耐性があるっていう不思議な人っていう、
なんか見た目めちゃめちゃとんがってるとかの人
どういうことですか？
おかしくない？平石みたいにグーって注ぎ立ってないと
あ、
雷落ちるのおかしくない？見た目。
いや、それで言うなら別にチェホンマンとかでももうね、いいわけでしょ。
尖ってないから
ね尖ってないから、
うん、でしかも雷から見たら2メートルも1メーター40とかも一緒でしょ。
いや、全然普通の
尖ってないの？
普通のロイ・サリバンさんです。
普通のロイ・サリバンかあ、じゃあ
だから違うんすよ、うん、多分公園にね落ちやすいとかあるんだと思うんですよ、うんうんうんうん、あの関心だったら、
はい、
まあ、それはで、まあ、それはそれとして、うん、
打たれすぎ
やね、ね、良くなることってその人もね、うん、良くはなってないじゃないですか。別にな
ってないよ、だってね。
ただ、アメリカのトラック運転手のエドウィン・ロビンソンっていう人が、
うん、
あの交通事故で失明していて、まあ、要は、目が見えない人だったんですよ、はいはい、で生まれついて運にこう恵まれないなみたいな感じで言ってたんですけど、
うん、
さらにそこに落雷を受けてしまったと、うん、ただその落雷によってどうしたわけか、
うん、
それによって視力が回復して、
じゃあそれ、
それどころか耳まで良くなったと証言している。
どんぐらい良くなったのかな、ちょっと見えるぐらい、
もうちゃんと
1.0 ぐらい、
あの 1.0 とかはないけど、うん、見る見る回復して、あの普通に、見るようなことができるようになったという、う
ん、電気与えたらいいんかな目に。
すごくない？でも、うん、それってそのどういう作用でそうなんのっていう、
ね、それすごい
感じだし、
うん、
あとさらに、フロリダのですね、うん、ベティ・ガルバノさんっていうゴルフ選手、うん、だった人の奥さんで、
うん、
ファッションモデルやってた人なんですよ、はい、でそのベティさんも1993年に防波堤から落下して右足を骨折して、手術をしたと、
うんうん、
で長さ35センチの金属棒が足に埋め込まれていたと、うん、で以来、歩くことはできたんですけど、うん、痛みを伴ってジャンプはおろか足を持ち上げることもできないみたいな、
うん、
でやっぱ常に足を引きずって歩かなきゃいけないような、
うん、
状況になったんですよ、
うん、
でそんな、1年後ですね、うん、ベティさんが息子の家のキッチンでブロッコリーを切っていたら、
うん、
とてつもなく激しい雷鳴が聞こえたと、
うん、
で、開いていた窓から稲妻が入り込んで、
うん、そんなことあんの？
あるある。で手にしていたナイフとブロッコリーが吹き飛んで、彼女はカウンターに崩れ落ちたと、ね、それだけでもめちゃくちゃすごい感じするじゃないですか、うん、で、その時に 1.2 メートル離れていた場所で夫が座っていて、
うん、
倒れた彼女をすぐにあの寝かせ
て、うん、寝かせて
横にしてと、うんうん、でベティさんはその不自由な右足に奇妙な感覚を覚えたと、うん、まるで千本もの針がつま先と足に差し込まれたようだったと、うん、
あ
なんていうの、あの
でも焼け出した時って言いますよ、
針で刺さってような、ね、痛みってあるよね。
あれだ。
そうで、うん、突然彼女の足に生命力がみなぎったように感じたと、うん、で立ち上がって、うん、あの私は普通に歩くことができるようになりましたっていうふうにベッティさんが言ってると。で痛みが消えて、もうあの落雷体験による、うん、なんか後遺症みたいなものは全くなくて、落雷が起こしたのは彼女の足を癒しただけだったと、これすげえ不思議なことなんですけど、
雷ってそんななんか部屋入ってくんですね、
うん、
びっくりそれが
ね、すごいよね、うん、窓から雷が入ってくるってなかなか見ないよね、
うん、鉄の棒を狙ってきたってこと、
金属棒が足に入ってたっていうのもあるんじゃないかなと思うし、うんうん、あ、まあ、ナイフを持ってたっていうのもあるのかもしれないけど、
そうか。
でただこの、落雷の瞬間、うん、ベティさんは霊的な、なんか目覚めを体験していると、それがそこら中に金の粒子を目にして、
うん、
美しく平和的な感覚になったと。で、うん、なんか神様の存在みたいなのをこう感じたみたいなこと言って
る、奥さんと同じこと言ってるわ
どういうことですか、
サボンつけた時に神様がいるのが分かった
あ、やばいねそれ、
神がいる感覚が分かったって言って、
落雷受けてるんじゃない、じゃあ一回どっかで、
いやサボンしてるだけ、顔にパックしたりとか手にすり込んだりとか、
サボンそんな効果あんのかな、
うん、
でまあ
うん、
ベティさんはだから、うん、なんつうの、あのナウシカのさ、オウムに包まれてる時みたいな、
うん、
金の粒子みたいなのがブワーってきて、はいはい、でその感じでなんかあの痛み云々とかよりも、うん、そのなんか美しくて平和的な感覚になったって、うんうんうんうん、でそれで実際問題足だけが治ってるっていう、
うん、
なんか不思議な、
すごいっすね、
ケースよね、
すごい大人になったなって思って、さっきの話聞いてる時に僕自身が
どういうことですか、
言おうかなって思ったけど不謹慎なんかやめたんですよ、
うん、
あの雷打たれた奥さんに旦那が寄ってきてっていう時に、
うん、
飯作らしたんって言おうと思ったんですよ
このタイミングで
だって奥さんが吹っ飛んで、
うん、
旦那さん駆け寄ってきて、
うん、
飯作らしたんって言おうかなって思ったけどやめたんですよ、今なんかすごい言うじゃん、
うん、
飯作らすようか女はみたいな、
ね、差別みたいな、
そうそう
ありますからね、
言わなかったんですよ、めちゃめちゃ大人になったなと思って、
いやいや本当の大人はもう黙って終わるからね、ちゃんと放送
いやすごいびっくりした自分にも
今、いや不思議ですよね、
雷で間接的に俺も大人になったわ成長遂げた
まあ1年経ってるからね、
はいはい、
もうプラスですよ、
うん、
まだまだございまして、あこれもアメリカばっかりなのかちょっと僕これは不思議なんですけど、
雷多いんですよね、
うん、あのミズーリ州の、
うんうん、
電気技師ハロルド・ディールさんっていうのも、
はい、
31歳の頃にちょっと不思議な体験をしていて、
うん、
自宅へ運転している途中にですね、うん、ひどい嵐に見舞われたんですよ、はい、で、どうにかこう無事に自宅まで着いたんですけど、うん、車から降りた途端に落雷に遭って
しまった、狙ってるみたいに、
いや本当そうよね、で 3,4 歩歩いたところで、
うん、
柔らかい、綿を踏んだような感じがしたと、
うん、どういうこと、
で頭が肩の後ろに落ちて、
うん、
肩甲骨の間に引っ張られてるようなそんな感覚を全身で感じたと、
頭が肩の方に
だからもう
後ろに
肩甲骨の方にそうギュッて折りたたまれるような感じ、
昔のミュータントタートルズのおもちゃみたいな感じや
ちょっと俺それ同じおもちゃ持ってないと思うから何とも言えないけど、
あの甲羅をグッて剥がしたら、
うん、
顔をねグッて
後ろに固めるっていうやつ、
温めてで前から違う顔が出てくるみたいな
おそらくそういうことだと思います、うん、
はいはい、分かった、
で打たれた瞬間にそういう感覚になったと、引っ張られるんだよね、だから
後ろに
多分電気が走って、
うん、
背骨の方とかにこうなんか行くんじゃないかな、
頭引っ張られて
そっち、うん、でその瞬間は雷に打たれたような気はしなかったらしいんだって、
うん、
でただまあやっぱり気を失ってしまっていたと、
うん、
で衝撃でブーツが脱げて、
うん、
ベルトのバックルやポケットの小銭やら、うん、身につけていた金属が全部溶けていたと、それでも奇跡的に助かって、ね、で後にその背骨にひどい怪我を負っていたっていうことがまあ判明したんで、
うん、
さっき言ってた、うん、引っ張られてたってそういうことだと思うんだけど、
うん、
でただその雷の影響っていうのがそれだけでなくて、
うんうん、
なぜか寒さにめちゃくちゃ強くなってたと、
打たれて、
うん、
うん、
マイナス23度以上になると、
うん、
暑さすら感じるようになった、
えー、
だから寒いのがもう感じない、うん、
はい、
プラスアルファ、うん、マイナス23度までいくと逆に暑くなってくるみたいな感じになると、
うんうん、そういう症状あるじゃない、ベレスト登ってる人が急に服脱ぎ出すみたいな、
う
ん、
そうそう、で体温が常に 35.1 度とかすごい低くなっていると、
なんだろうねそれ
で、うん、職場の同僚たちも驚いて、もう気温はマイナス6度とか冷え込んでる日でもコートすら着ようとしないと、
なんだそれ
で、まあ、やっぱりその体質はマスコミが注目して、もう雪の中半袖短パンみたいなっていうのがもう注目の的になって、写真撮影をされるような、人生になっていたと。
体壊さないのかな、なんかその時は寒くないけどやっぱお腹冷えててみたいなのとかもうないんかな、
うん、いやそうだからなんかあの ペンギンがいるようなあるじゃん、氷みたいなところ行って裸でなんか、うん、あの寝っ転がってるみたいな写真とかがいっぱい撮ってんすよ。
すごいっすねその人ね。
これってでも全く分かんなくない、
意味分かん
ない理論が、うん、何一つ俺思いつかないんだけど、そのなんでそうなるのっていうのが、
もしほんま神様がおって、
うん、
ランダムで人に能力を与えていってなとしたら面白いけどね。で、
なるほどね、それに耐えられない人はアビリティみたいなのを上げてるんだ。
なくなるんですよ。
はいはいはい。
7割はなくなってしまう。ただ残った3割は
漫画。
能力を鬼滅の刃じゃ
ない？なんかそういうのあるよな。
鬼にするときに血飲ましてみたいな。
ダメだったやつはなんかそのまま死んじゃうみたいな、うん、そうそう、よくあるよな。
肉の塊になるけど、
うんうん、
でもそれに受け止められたものだけが能力をつけて鬼になるみたいな。
そうそうそう、うん、あるよねそれ。
鬼
や。なんか彼岸島だっけ、なんかそんなあるよな。
わかんない。
そうそう、そういうやつみたいな感じがしていて。
すごいねそれ。
なんかだから不思議なんですよ。
うん、
で、アメリカばっかりなぜか多くて、
うん、
でアメリカの海洋大気庁っていうところがあって、はい、なんていうの、 天候をこう見るみたいなやつ、うんうん、でその中であの落雷体験者の話っていうのをこう、うんうん、なんか集めてるみたいで、一個また面白い例があって、
はい、
雷雨の中でピザを電話注文していたミッシーという女性が電話線を通じて雷に打たれたっていう事例があったりとか、
そんなのもあんの。
すごくないこれ。
電話線伝ってきて耳に
ボーン
ってことでしょ。
そうそうそう、
いや考えらんないわ。
で、落雷の瞬間彼女は大きな爆発音を聞いて、
はい、
明るく白い光が自分の足元に現れたことに気づいたと、うんうん、それはスパイクのついたフットボールのような形だったというと、うん、でミッシーさん爆発によって後ろに倒れて、うん、意識を失って床の上で動けなくなったと、うん、で間もなくすると奇妙なぼんやりとした感覚が体の片側を登っていくのを感じたと、
うん、
で彼女は病院の救急処理室に連れて行かれ、
はい、
でそこで医師らは彼女が雷に打たれたことを確認と、
うん、
でその事件後なんとミッシーさんは超感覚、超感覚的知覚、
何それ、
ESP っていうのを発言することになった、うん、
感覚的知覚、
あのよくさESP カードみたいな当てるとかあるじゃないですか、
あるある、
あの見ないで、
うん、
このカードの裏の、マークを当てる
みたいな、丸×三角四角みたいなね、
そうそうそう、うん、
当てるやつ
で、まあ何か要はそういう超感覚が能力がついたと、
うん、
で、彼女が誰かの名前を口にすると、
うん、
何年も音沙汰のなかったその人物が突然ドアを開けて入ってきたりとか、
それレベル違くない、なんか
いやもう いろんな能力があって、
うん、
なんか事件が発生する前に不気味な感覚を覚えるようになったりしたとか、だからあのもうサイキック的な能力、
アベンジャーズみたい
そうそう
なってますね。
で超能力も、
うん、
あの目覚めさせることがあるらしくて、
うん、
で
すげえ
サイキック能力が、
うん、
あの開発されたっていうのが何件かやっぱりあるみたいなんですよ、うんうん、で落雷体験で、
うん、
あのなんだっけな、腕時計の時刻が進んで しまうみたいなことに気づいたと、
うん、
で要はその落雷した後、ん、撃たれた後に、
うん、
自分怪我も何もしなかったんだけど、
うん、
なぜか腕時計の時刻が十数分なんか勝手に進んじゃうなみたいな体験をしてる、看護師さんがいて、
はい、
でその人はそのなんでこれが数分間進んじゃうんだろうっていうのを不思議に思ってたんだけど、
うんうん、
実はそれを あのやっているのが自分だったっていう、そのサイキック能力によって時計を自分で動かしたって言ったって、
うん、腕時計の針だけ動かす能力なんですか。
そうそう、針だけっていうか、そう、腕、自分で腕時計をしてると勝手に針を動かしちゃうんだって、
さっきは名前を言ったら人が入ってくるとか、
もうあの、
あと裏返しにしてるカード出たりとかするでしょ、
知らない事件、なんかやばい事件が起きそうになったら、そういう感覚で分かるとかあるんだけど、
今の人は、
その看護師の大佐さんっていうのは、はい、腕時計の時刻が10から20分進んでしまうっていう能力を、まあ授かってしまった。
逸材じゃん即戦力じゃん
でも彼女全く欲してなかった能力が、
いや、そうでしょ、だって邪魔なんだから
手に入ってしまって
だって合わないでしょ時計が常に、
う
ん、
そうそうそう、
ダメじゃんそれ。
いや、そうなんですよ、うん、でもなんかそういう、まあ、謎の能力だから、自分が選んでそういう能力をつけたいわけじゃないんだけど、勝手にそういう能力がついちゃうこともあるらしいんですよ。はいはいはい、つまりこれ何なのかっていうと、うん、雷がやっぱりなんか特別な、
うん、
力を授けているんじゃないかみたいな、
としか思えないよね。
うん、でなんかシャーマニズムの世界で、うん、そういう雷に打たれるっていうことがなんかあるらしくて、
うんうん、
だその、ま、魔力、
うん、
雷に打たれた人が魔力を持つっていうのをギリシャ人は昔信じていたっていうことがあるんですって。
ゼウスとかもそうやしな。
だそうそう、で神の、ね、うん、裁きみたいな感じでよく言うじゃないですか、う
ん
う
ん、雷がぶち当ててますもんね、
うん、ってことはやっぱり雷って昔からそういう、うん、人に能力を授けるというか、うんうんうん、なんか特別な能力をつけるみたいなことがあったからそういう話になってんのじゃ、うん、ないんじゃないかなとも、うん、まあ、思えるんですよね、うん、だからこれうまくやればの話ですよ、うん、うまくやれば雷をコントロールして、
うん、
特殊能力を作る、
うん、
あの実験できんじゃないかなと思ったんですよ。
一個僕もそれに使える情報を持ってて、
はいはい、
その雷で人に能力を与えるっていうプロジェクトにちょっとこの人加えてほしいんですけど。
どういうことですか、うん、
ある海外の方、うん、もうどこの国かちょっと忘れちゃったんですけど、
うん、
写真家やってて、
うん、
でそれこそその風景とか雷とか写真撮ってたんですよ、
うんうん、
そしたらある橋渡ってる時に雷落ちちゃって、その人に、
うん、
バチーンって当たって、で大怪我負うでもなく、もう普通なんですよ、行ったーみたいな、うん、なーねんって思ったけども、その日からあの人の考えることが分かったりとか、
うん、
とか、あと一番すごいのが、
うん、
雷が落ちる場所が分かるんですってだからそいつ使えば、うん、もう
そこに人置いときゃいいじゃん。
能力欲しい人に、うん、まあ、そこ行ってくれって言ったらバチン当てることができるんですよ、その人使えば。
ほうほうほう、
うん、
その能力すごいね。そのどこに落ちるか分かるっていうのは。
雷の写真たくさん撮ってるんですよ、それから。
量産してるっていう。いるよね、そういうストーム、うん、カメラマンみたいな人
いる。いる
ね、
うん、いる。
それできるよね、その仕事。
カメラをなんかあれでしょ、大衆かなんかに掘り込んで中撮ったりとかする人でしょ。
違う違う違う、そういう台風とか、まあまあそういう、うん、ストームとかの写真を、
ね、
撮って、撮って、あの、売るっていう人いるんだけど、う
ん、いるいる。海外ね、なんか映画のになってましたよね、研究するっつってね。
それすごいね、うん、じゃあその人と、
うん、
そのなんか
乗り越し人、
うん、してる人とでやれば、
そう
マジでとんでもねえ、
うん、
マジアベンジャーズ作れんじゃない。
作れますよ
ね、
うん。あれどう思います。でも 30% しか生き残れないんですよ。
あ、確率でいうとね。
でも人生変わるかもしれないじゃないですか、まあ、時計進ませるのはあれだけど。
それパワープロであった、サクセスストーリーで。
天才のやつやっちゃう。大丈夫博士だ。
ああそう、うん、そんな感じよね。
人の人生だからさ、うん、あんなクソ高校野球選手なんかさ、どうでもいいからさどんなことがあったって大丈夫博士にやらせ
た。やらせてた、やらせてた、うん、でもあれマジで自分がそうなったらってことよね、う
ん、それ人が選ぶんだって。今思ったら残酷やな。
怖
っ。どうします岸本さんやったら。でも人生変わるんですよ全部。でも 70%
死ぬ。生き残るのが 30% でしょ、
確率。そう 70% 死ぬよ。ただすっごい能力つくかもしれない。
しかも怖いのは、
うん、
能力が、
そうそう、
時計が選べないから時計が10分進むだけかもしれない
んだよね、うん、でも他で言うと危機察知能力がものすごい上がったり
とか、ね、サイキックっぽい能力ついたりとか、人の考えてること
分かるとか、
うん、
人の考えてること分かるなんかあったらもう大金稼げますよ。
いやそうやね、うん、うわーむずいな。
30%
やっちゃいそう俺
ギャンブラーだから
やっちゃいそう、やるって言っちゃいそう、うん、その選択迫られて、
そっか、
その時間与えられなかったら多分やっちゃうわ。
ああはいはい、ちょっとも
う今しかできない、もう今のこのタイミングで雷が落ちるの、うん、そこしかないから、
うん、
もう今行く、うん、もうあと1分後って言われたら、うん、なんかノリで行っちゃいそうって思った、は
い
はい、うん、
いやでも俺もやるな
やる
やる
何の能力欲しいのじゃあ。
投資。
あ、投資、
しかもあの緩い投資、
うん、
あのレントゲンアイとかあるじゃん、
あるある、
ロシアの人だったっ
け、中身見えちゃうみたいなやつ、
中身見えちゃうっすか、人の悪いとこ見えるみたいなね、レントゲンに骨みたいに見えるみたいなやつあるじゃない、はいはい、じゃなくてそこまで嫌なんですよね、
それだっていらないもん、
うん、
うん、
スケールぐらい
だから、うん、スケベアイでしょ、
そうそうそうそう、うん、そんぐらいやったら欲しい、
それ何どう使うの、
スケベに使う、うん、
いや別にいいじゃんそれ、
ただ
それいらなくない、
胸まで裸見えちゃうと俺もゲー吐いちゃうんで、うん、苦手なんで、
うん、
下着ぐらい
までブラぐらいまでの、
そう、それやったらもうレントゲンないで、うん、なんか高いとこ座って、
めっちゃ無駄遣いしてる気
するわ、高いとこ座って、
うん、
白黒赤って言ってて、何の色言ってるんですか先輩って言って、いいから黒白っつってい
やずっと言い続ける、口に出すな気にされて
るんだ色ずっと言い続けるっていうやつしたいですよね、
いやそう、
何欲しいですか、でも、うん、そんなむちゃくちゃ特別な能力はもらえないじゃん、
なんかさその、うん、そうなんだよ、レベルが正直、
うん、
飛びすぎてないよね、
うん、
その空飛べるとか、
うん、なんか
その
か ね、
うん、人の思考をこう、
うんうん、
なんていうかコントロールできるとか、
そうそうそうそう、
までいけば、
ま、でいかない
いいけど、
壊れたとこが治るとかですもんね、
ね、なんかこのレベルだと逆にやることあんまないなと思ってね、
何欲しいですか、
これぐらいね、うん、ちょっと控えめなやつか、
だから僕もレントゲンアイじゃなくて服透けるぐらいですから、
あの手であったかくできるとかぐらいでいいわ、
チンできるってこと、
うん、
手で、
うん、
それ結構でもすごくない
すごいから、うん、これ飛んでる、ちょっと
行き過ぎでしょ
行き過ぎ、
だってチンできるんでしょ、
それどのぐらい、カイロぐらい、
あ、じゃああれはあの生温かくなるぐらい
ぬるい、
そうそうそうそう、
ぬるいミルクが作れるぐらい、
うん、なんかコンビニで取ったら、あ、これ入れたてかい、もうさっき入れたんかみたいな、蓋書いておいてくるよ入れたてみたいな、とか
もしくはキンキンの、うん、あの常温ぐらいにするとか、
ああ
熱々の常温にするとか、
はいはいはいはい、
なんかそれぐらいのやつ、
確かにそれいいかもな、
最もなんかあの、うん、使いづらいけど、う
ん、だってマッチャいいですもんね、
そうそうそうただ時間短縮はいろいろできるし、うん、
一瞬でできるやつね、
うん、おーとはなるよね、
それいいっすね、
うん、
結構、
いやなんかだからちょっとね、うん、何の能力が当たるか分かんないで、
うん、
30% っていうのはなかなかなガチャだよね、
そうだから今言われて思ったけど、まあ、パワープロとかかわいそうなことしたんだな俺らだってあの子たちってさ、うん、普通に野球やりたかっただけじゃん、多分、
う
ん、
そうだね、
優勝とか目指してただけじゃん、うん、それをさ
無理やりね実験台にして、
うん、マッドサイエンティストとたまたま街で出会ってさ、うん、こいつ改造したいんだけど、うん、どうって言って、うん、もう迷いなく入
るってお願いしますっつってで失敗したら捨てるっていうねもう鬼の所業だよ、
ね、なんだか調子が悪いな、ブブブブブブブブブブ、うん、削除って
、もういらないってなって、
うん、かわいそう、
作り直すっていう、うん、いやー確かに、
どうや
ってことだったんだな、確かに今考えると、
うん、
あの教育上良くない ねあれ
鬼だわ、
うん、
あれ
っていうね、まあだからあの皆さんもね、
うん、
本当もしかしたら確率で、
うん、
雷
ね、
雷打たれるってこと、うん、なくはないから、
なくはないですよ、
ゼロではないから、うん、本当にありえると思うんで、
うん、
もしなったとしたらあの特殊能力がないか、
うん、
生き残ったらね、
うん
うん、確かめた方がいいよと、
確かに、
うん、そうすれば人生変わる可能性があるんで、
ありますね、
もしくはものすごいもう体中全てが悪いみたいな人は、うんうん、一発逆転で目良くなったりとかあるから、
確かに
そういうのもありかもしれないなって思います。
手術でもうあちょっとこれは 10% しか成功率ありませんって
言
ったら、
う
ん、
そうそう
そう、雷探した方がいいかもしれない、お金かかんないし、ね、
そっちの雷探すっていうのはちょっとやり方よくわかんないですけど、うん、まあでもそうそうそういうことよ、
裏からスーッと出てきて探してる、
うん、
雷って言ってえなんかあるかもしれない、さっきのおじさん出てきて
さっきのおじさんがね、
うん、
まさにインチキじゃなければあの、うん、大丈夫ですよね、
雷写真撮れてますからね、たくさん、うん、ほんまなんですよその人は、
じゃあ、うん、あれですわ、 その可能性にかけるっていうのも、
ね、面白い
一個手ですね。
面白い話だったな、はい、雷
ということで、終わります、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。